生物をざっくり紹介するラジオ、略して仏ザク、パーソナリティのシロです。
同じくパーソナリティのトヨです。
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。
はい、
はい。
マイク戻りました。
あ、よかったです。
よかった、最終回に間に合って
ねえ、そうだよ、99話ですよ、もう。
そうですね。
あ、最終回、本当に目前だね。
はい。
いやー、そうか、感慨深いな。
そうですね。
次回最終回か。
金曜日の配信？
うん、金曜配信です。ね、
10月7日か。
うん。
で、最終回が10月11日？
そう、火曜日。
はい。
はい。これが配信された時点で、多分最終回の収録は終わっているんだけれども、お便りはもう10月10日の夜まで受け付けることにしたから
ギリギリまでね。
まあでも最初からね、そう言ってたからね、うん、10日の夜までですよって、いいですよって。
そうですね、うん、
だからなんとか、うん、10月10日までできたらね、本当は5日の朝までに欲しいんですけれども。
いや、もう終わってるわ、収録の。
あ、まあ、配信終わってんだ。あ、終わってんだ、ね。
そう、配信終わってます。
いや、そうか。
じゃあね、できる方はぜひ時間を遡ってお便り出していただけるとすごくありがたいですね。
そうですね。まだまだ全然大丈夫なので、はい。
はい、
何か最後のメッセージいただければ僕たち大喜びするんでね。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、いきますかね。
いきますか。
はい。
感想お便りのコーナー、
イエーイ、
イエーイ、はい、ではまず1つ目です。50代女性、砂さん、ささんかな、砂さん、うん、はい、からのお便りです。座席番号は BZ2209-85番。はじめまして、菜園マニアから聞き始めた新参者です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、知らなかったことが多く、お二人の和やかなトークに癒される上に知識が増えてありがたい限りです。今日はチーズの回についてお便りします。チーズは美味しくて栄養があり、食べると幸せになる、心から同意します。ただ仏作のリスナーさんたちの年齢を考えると、未消毒の父からできたチーズで赤ちゃんが障害を負う可能性があることもお伝えいただけたらもっと良かったなと失礼ながら思いました。仏作で取り上げるべきネタではない気もするので、言いがかりのようで心苦しいです。20年前にお子さんが先天性サイトメガレウイルス感染症で重い障害を負った人と知り合い、記事のリンクも送ってくださったんですけど、まあ、上記の記事のような、悲しみに触れて声かけせずにはいられなくなりました。番組ではなくリアルでは気をつけていらっしゃるかもしれません。失礼をお詫びしますとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、その殺菌無殺菌の乳製品がちょっと問題だっていうのは、うん、どっかでなんか聞いたような気はするけれども、
うん、
うん、だけど
そう、ね、ちょっとでもなんか、うんうん、こういう症状になりますよとかではない、まあ、これがあれだよね、当地の会っていうところが補足されて、そうで、そこからなんかそのなんかこういう症状が起きちゃうんで、こういうことを気をつけてくださいっていうのをまあ発信してくれてるから、多分聞いたことがあるのかなと思う。
うん、
うん、実際うちも子供が生まれるときにそれは聞いたから、なんかその先天性サイトメガロウイルス感染症っていうところまで詳しくではなかったけど、
うんうん、
とにかくなんか感染症、その寄生虫とかそういうやつも含めて母体から子供に移っちゃうから、
あ、
なんか例えばその消毒していない牛乳とか、
うんうん、
なんか例えばさ、あの牧場とかで飲めるような牛乳とかあるじゃん。
うん、あるね。
ああいうのとかも消毒してなければ、その熱したりとかもすらしてないものとかも中にはあるんで、
ああ、
うん、まあ基本は熱してるんだけどね、でもそういうところで何かしらあったら困るからっていうので、すごい細心の注意を払っていた。
あ、
そういう話も言われたというか、なんか多分紙に書いてあったのかな。
ああ、そっか、うん、まあでもあるよね、赤ちゃんに食べてさせちゃいけないものって、蜂蜜とかもあるもんね。
そうだね。あ、そう
ボツリヌス菌がなんだっていう話で、うん、だからまあ、まあでも大人にとってもやっぱり無消毒っていうのはちょっとね、やっぱ気をつけないといけないよね。うん、
そうね。俺の妹が酪農、家なんですよ。
あ、そうなんだ。へ
え。そう。まあ、旦那さんが酪農家で、
うんうん、
っていう感じだったんだけど、まあ、付き合ってた時から結構その牛乳をもらったりとかっていうのしてたんだけど、
うん、
もうなんだろう、子供ができてからは、子供がいるって分かった時からは今のところは一応断り続けている。ありがたいけれども、
ああそうなんだ、うん、一応まあ、
そう消毒とか熱してすらいないっていう話だから、まあ自分で熱すりゃいいんだけど、
うんうんうん、
やっぱね、あの素人がやって何かあったらあれだからっつって。
そうだね、うん、うん、まあちょっと提供は ねできないけど、うん、まあね美味しいんだろうけどね、まあそれを売りにされてたり、そこを自慢にね、あの誇っていらっしゃる酪農家さんも絶対いるだろうから、一概に絶対ダメだっていうわけではないと思うけれどもね、
うん、
うん、なんかヨーロッパとかでは、ね、この無殺菌で普通に販売っていう文化もなんかあるみたいじゃんね、
うん、そうな
んだね、まあ、だからそういうところがあるので、まあ、ちょっとねお子さんがいる場合は、特にちっちゃい子がいる場合はね、砂さんのおっしゃる通りちょっとね気をつけていただいたらいいかなと、はい、思って、僕もちょっと改めて勉強させてもらいました。
はい、そうです、
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、まだ赤ちゃんが生まれてからだったら赤ちゃんにあげなければいいっていう考えになるかもしれないけど、生まれる前ってどこから来るかわからないから、
ね、そうだね、
うん、
じゃあ2通目いきますか。
はい、2通目いきましょう。はい、石川県在住のタリスケさんからのお便りです。座席番号は BZ2202-19番。
はい、いつもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。もうすぐ最終回だと聞いてショックです。いろいろご事情があるんでしょうね。この番組で生物というものが想像以上に何でもありなんだなぁと知りました。自爆するアリなんて信じられません。どうやって進化してきたんでしょう。これからもいろんな生物のことを知っていきたいと思っています。番組が終わってもお元気でお過ごしください。たまにお声が聞きたいような気もしますとのことです。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、いやもうすぐっていうか、もうね、あと、まあ、次が最終回なんですけれども
そうですね、
まあ、これいただいたのがちょっと前だったけどね、まあでも本当にいつもありがとうございます。ツイッターの方でもね、
はい、
うん、紹介してくださってたりして、
はい、
いや自爆アリもすごいよね。
そうね
ね、どうやってねあんなのを思いついたのかっていうのは、やっぱ生物は面白いよね。
面白い。なんか仏作始めてすごい、なんか進化ってやっぱロマンの塊だなって改めて思っている
ね。うん、
うん、
いや番組終わってもね、まあ絶対元気なんですよねあの「イクザク」っていうもう一つの方の番組はね終わらないので、はい、
そうですね、
まあ、お声の方はねちょっとそちらで。あとはまあ一からね、もう一回聞き直していただいてねいいかなと思うんで、はい、はい、
そうですね
はい、
はい、
じゃあ本題いきますかね。
はい、はい、じゃあ本題のお便り紹介です。
はい、
東京都在住ののすけの父さんからのお便りです。
お、
座席番号は BZ2207-61番。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。生き物が大好きになる素晴らしい番組をいつもありがとうございます。この番組のおかげで爬虫類や両生類、キノコなどにも敬意を払うようになりました、
うんうん、
動物病院で獣医師をしているものです。日々犬や猫の内科外科の診療をしつつ、たまに、小鳥やウサギを見ています。20代は新聞記者をしていましたが、生きていることの不思議や命について考えたいと思い獣医師に転身しました。いつかず、そうすごいよね、いつかザトウクジラを自分の目で見たいと願っています。大海原を生きるクジラの雄大な姿に憧れます。うずざくでいつかザトウクジラを取り上げていただければ嬉しいです。うずざくのご活躍を応援しています。これからもいろいろな生き物が紹介されるのを心待ちにしています。この辺です、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーすごいね、20代で新聞記者からの獣医さんでしょ。
そうね、だから
どうやったのって思うよね。
獣医師免許は持ってなかったのかな20代の時に。
まあね、どうなんだろうね、
うん、だってそこでね、生きてることの不思議や命について考えたいって思ったってことは獣医師になる予定がなかったわけだから。
そうか、うんうん、
ってことはそこからまた大学に入り直して獣医師免許取ってってことか
かな。
すごくない？
すごい、そんなことできるんだね、
うん、いやでもなんかすごいやりたいよね、そういう人生を送りたい。
うん、なんかね、
今からなんかね、うん、あの仕事を退職して大学に行けばとはなかなか行けないけど、
まあね、
うん、
いやーなんか、うん、見習いたいところですよね本当に、
うん、そう
だね、なんか最近このままでいいのかなっていうのはなんか漠然と思っているところで、 まあ軸足をここに置きつつ、まあ何かこうやれたらいいなっていうのはあるね。うん、
そうだね。
まあそれが一つこのポッドキャストではあるんだけれども、
うんうんうん、
いやすごい素晴らしいな。
なんか1年間ぐらい仕事休んで大学に行きたいなっていう気持ちはある。
ああ、
もう一回ちゃんと学びたい。なんか
確かに
大学生の時ってさ、
うんうん、
もう今だから思うけど。ちゃんとやってなかったじゃん。
ねえ、ちょっといや最後の方すごいちゃんとやったけど、うん、前半の方は遊びほうけてた。まあでもあれもあれで良かったから、ね、あれは大切な時間
だ
なと思う。ま
あ、だからこそ今の仏作があるんですけどね。
いやそうそうそうそう、あれがなかったらないかもしれないからね。
そうだね。なんか
分かるな。でも
大学のでも後半もさ、研究してたとは言ってもさ、なんかその外の世界を知らないし、
うん、
なんかこの仏作で言っててやっぱ植物っていうのもいろいろあるんだなっていうのを思ってたし、なんかその頃大学の中で唯一植物をやってる先生のとこに行っただけだったから、
うん、
知識も何にもなかったんだよね、
うんうんうん、
今思えばこのね、いろんな本とか読んどけばもっと知識あった。
いやそうそうそうそう、本当にだからまあ、みんながみんなじゃないけど、僕はねやっぱ学ぶのが幼すぎたなって、大学に行くには幼すぎたなって感じる。うん、
俺も思う。今大学行けばもうちょっとちゃんと研究できたと思う。
わかる。
もう少し。
そうすごいわかる。
ね、
うん、
そうだからちょっとそういうのをね、あの研究職になるかって言われたらちょっとまたそれもね、今の仕事も楽しいからあれだ
けど、うんうんうん
うん、でもなんかもう一回研究してみたいなとは思うよね。
そうね、うん、まあ僕研究はなんかちょっとあれだな、あの美術の勉強がしたいなって思っていて。
ああなるほどね。
うん、まあ、あわよくば美術の教員免許があったらいいなって、まあ結局ね、あの教育者としてはやるんかいみたいな話だけど。うん、
そっか、
そうちゃんと絵の勉強はしてみたいなと思う。結構いろんなツイッターのところですごい絵上手ですねって、どこかでお勉強されたんですかってすごいありがたいメッセージをいただくことがあって、
うん、
いや独学なんですねって思ってまあね、独学だからこその味が出てるのかなとは思うけれども、
うんうん、
まあね、はい、機会があれば老後かな、ね、老後になっちゃうかもしれないな。
そうだね。
ということで、じゃあ皆さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
これで仏作内で紹介するお便りは以上になりますかね。あとは最終回のメッセージのみとなりましたので、
はい、
うん、
はい、
まあ、ただあのお便りフォームは締め切ってないので、
うん、
どんどんあのこんな好きな生物いるんですっていうのも送ってきていただいてね、いいかなと思います。うん、ただ ね、やっぱりどこかで絶対いただいてはいるのでね、うん、必ずまた紹介したいと思うんで、うん、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあということで、はい、1話からここまでいろいろお便り紹介してきたんですけど、本当に皆さんありがとうございました。
いや本当にありがとうございます。なんかあれだよね、はい、100話あるけど多分半分以上がお便り回だよね。
そうだね。いや半分どころじゃないよね、多分9割とか8割がお便りだと思う。
前半の20話ぐらい、なんかうちらで考えたやつは、
え20話もあったかね。
20話もないか。
はい、
はい、
よし、じゃあ本題いきますかね。
はい、いきましょう。
今日は何を紹介するんですか。
はい、今日はのすけの父さんからのリクエスト、ザトウクジラについて紹介していきます。
あ、ついにね、もう99話最終回目前で、やっぱ海の王として君臨するのはね、クジラですよね、うん
う
ん、やっぱデカさ的にね、うん、
うん、
ということでふさわしいということでね、
はい、
うん、
はい、そうですね、やっぱ最後を締めくくるにふさわしい王者を紹介していく感じですね、
はい、うん、まあ僕が勝手にね独断と偏見で王者にしてるだけなんだけど
ヘラクレスオオカブトが昆虫界の王者ですか。
そうですそうです、はい、僕の偏見で、
はい、でザトウクジラは海の王者、
まあね、クジラがね、ざっくりね、
うん、クジラがね、
そうそうそう、うん、
はい
はい、ごめんなさい。じゃあお願いします。
次回100話は何になるでしょうか。この時点ではまだ分かってないんだよね。
分かってないし、もう はい、告知はしない、もう最終回出てドンってわかる感じ、
はい、あ、じゃあツイッターでも事前には出さない、
う
ん、
そうだね、うん、楽しみにしててください。
はい、
はい、
では基本情報です。
はい、
はい、動物界、脊索動物門、脊椎動物亜門、哺乳綱、クジラ偶定目、ナガスクジラ科、ザトウクジラ属のザトウクジラです、
うんうん、
和名のザトウクジラは盲人、あの目の見えない人が、うんうん、ザトウと呼ばれる琵琶を背負った姿に似ていることに、まあ、由来しているという説があります。
へえー、うん、なちょっともう全然イメージがつかないな。あ、琵琶、琵琶ってあの音楽器だよね。琵琶法師の琵琶、
あ、そうそうそう、楽器楽器、
はい、
ザトウって呼ばれてる。これを背負った姿なのか、なんか琵琶に似ているからみたいなのか、いろいろあります。
あ、ふーん。
うん。でもなんかそこがやっぱ一番の説っぽいですね。
あ、なるほどね。ザトウ、ザトウイチのザトウだよね。
ザトウイチっていう言葉は聞いたことあるな。
なんかビートたけしさんの映画でザトウイチって映画あったじゃない？
うん、
まあ、でもあれが何を指してるのかちょっと分かんないんだけど、
あれ B は関係ある
ないと思う
漢字はね、漢字はそうだね、う
ん、ちょっとね、うんうん、知ってる知識だけ今口から出てきた今脳を返してなかったかもしれない
なるほどね、座頭、座頭一っていうところね。そうそうそうそうはい、で学名はメガプテラノバエアングリエです。
おお、
はい、ノバエアングリエっていうのはニューイングランドのっていう意味です。
うーん、
ただ、模式標本の産地はちょっと不明なので、
うんうん
うん、ではあるんだけれども、まあ、ニューイングランドにいる種みたいな感じなのかな、うん、っていう感じだと思うんですが、地球上では北極海以外の地球全体に生息しています。
あ、すごい、さすが君臨しているってことだ。
あ、そうですよ、
ではあるね、
はい、うん、海の王者ですよ。
はい
はい、で以前は捕鯨により、生息数が減少したんですけど、2018年の調査では増加傾向にあって絶滅の恐れは現段階では低いとされています。
ああ、よかったよかった、
はい、まあ、ただ一方で漁業による混獲とか、
うん、
まあ、混獲っていうのはあれだよね、魚取ってたらクジラも取れたみたい
な、ああああああ
全然違うよね、そう、うん、っていうような混獲だったりとか、あとは船舶との衝突っていうような影響とかも懸念はされてるんですけど、
うんうんうん
うん、ただまあ昔よりはちょっと生息数増えたねっていう感じですね。
お
う、でこれの、理由としては、あの世界全体で反捕鯨の運動っていうのが活発になったんですよ。
あ、シーシェパードってやつね。
うん、そうね。で特にオーストラリアではこれすごいのが、政府が反捕鯨の PR 活動とかも行っていて、で捕鯨のなんかその作戦計画に対して軍隊の出動を検討したりとかしたこともあるそうです。
ガチでやろうとしたんだね、じゃあね。
そう、ガチでやろうとした。まあこれあの日本がザトウクジラを捕獲しようっていう計画を立てた時にオーストラリアが全面的に反対してきたみたいな感じな
です、ね、あ、うわ、やりづらいわそれは国際問題じゃんもう
そうだね
そうなんだ、まあ、この
そう、ただオーストラリアもなんかその捕鯨、反捕鯨運動って言ってもクジラという種を守ろうっていうよりはなんかあの国益保護のためにっていうような理由だったみたいなんですけど、
お、
うん、まあ、結果あのオーストラリア今ホエールウォッチングで年間約150万人の観客を集めていて、お、約2億2500万ドル。
はいはいはい、だから捕まえないでねってことか。
そういうことだね。約ね、265億円の経済効果を上げている。
あ、すごいね。いや、見て見てこれは、
うん、
ね、そうなん
です
よ。すごい。
でこれオーストラリアだけの話じゃないからね。オーストラリア近海だけで、守ろうって言っててもそれはうまくいかないんだよね。
うんうんうん、
っていうのもあのクジラってめっちゃ広大な海を遊泳するので、
うん、
オーストラリアにいる間は保護されていてもそこからちょっと出てまた捕獲されてたら意味がないんで。
あ、まあそうだよね、うん、
そうそうそうそう、だから世界全体でやんなきゃいけないよねっていうことだね。
はあ、
うん、で俗名のメガプテラっていうのは、うん、古代ギリシャ語で巨大な翼っていうのを意味しています。
おお、いや、はい、かっこいいと思ったよ、まあ、メガプテラ。
そうだね、
うん、意味もかっこいいね、うん、巨大な翼か。
そうね、まあ、これがザトウクジラの巨大な胸びれに由来します。
うんうん、
やっぱり一番でっかいのはシロナガスクジラじゃないですか、
うん、
ただシロナガスクジラって胸びれ自体はそんなに大きくはないんだよね。
ああ、そっかそっか、
うん、そう、ザトウクジラはやっぱ胸びれがめっちゃでっかいみたいな
ね、なんかそんなイメージあるね。
うん、
うん、
はい、 全長はオスが 13.4 メートルぐらい。
でっか。
そうでメスが、13.7 メートル。若干多分平均にしたらメスの方がちょっとでっかいかなって感じなんだよね。
うんうんうん。
うん、で約30トンほどです。
さすがだね。
さすがですね。で最大では20メートル60トンの個体もいると。
うん、ああすごい。
うん。はい。平均寿命は45年から50年ほどです。
うんうん、
はい。
長いね。
で13メートルから14メートルぐらいなんですけど、うん、このうち胸びれは全長の3分の1もあるんですよ。
ね、でかいね。あ、そうなんだ。
そうだから、そうだから胸びれだけでも 4,5 メートルあるってことだよね。
あ、そりゃあまあ羽に見えるね。
そうね、めっちゃでかい。はい。で尾びれには鋸歯状、ノコギリの歯みたいな切れ込みギザギザってなってるのがあって、はいはいはい、まあ、これがザトウクジラかそれ以外のクジラかっていうのを見分けるところにもなってたりするらしいんだけど、
ここがポイントか。へえ。
そう、まあもちろんその胸びれの大きさとかもあるけどね、
うんうん
うん、ただこの尾びれのところを見るとこのギザギザになってるっていうのが結構特徴があるみたいで、うん、で尾びれの下の面お腹側の方には、うん、あの斑紋があるんですよ。なんか白い白い
点々みたいな。あ、そうそうそうそうそうそう、はいはい、
で水中に潜るときに尾びれを高く上げるフルークアップっていうのをすることがあって、
うんうん、
この時の尾びれの模様で個体識別を行っています。
めっちゃじゃあ限られるね。上げた上げたっつって見逃すなっつって。
そうだね。
へ
え、うん、で上顎の背面と下顎の側面に、うん、まあ、結構フジツボに覆われた白いコブ状の隆起があって、で隆起の頂部には感覚毛が生えています。でこの感覚毛によって、まあ、水流とかっていうのを捉えているということですね、う
ん、なんかこのコブってすごいねイメージあるなって感じ、
うん、そうね、うん、まあ、全身に、まあ、やっぱフジツボとかに結構覆われてるんで、
うんうん、
あとはなんかその寒い地域にもいるから結構脂肪が厚いんだよね。
あ、
それによってなんかあんまり感覚ないんじゃないのって言われてたんだけど、
うん、
なんかちょっとした刺激でも察知するらしい。うん、だから、
まあ、そうか、
うん、皮膚の感覚、皮膚は分厚いしそういうフジツボに覆われてるっていうのあるけれども、多分その感覚神経とかは全身を張り巡らされてるんだろうなっていう感じですね。で、遊泳速度なんですけど、
うん、
基本は5から15メートルぐらい時速。
あ、うん、
はい、
歩く速度と同じぐらいだね。
そうね、まあちょっと早歩きから
走ったら、そうだね、ちょっと走ってるか、うん、そうね、ちょっと走ってるぐらい、うん、
15キロぐらいになるとね。
あ、うん、
で餌を食べるときはちょっと遅くて時速2から4キロ。
あ、これが歩行速度と同じぐらいだね、人の。
そうだね、
うんうん、
はい、で何かしらから逃げるときとかっていうのは時速25キロぐらい。
あ、もう追いつけないね。
はい。でこれ、あの比較対象としては大体あのマグロ、
うん、
早いって有名じゃないですか。
あ、うんうんうん、
だいたいあのマグロは、70から80メートルぐらいですね。
あ、高速道路ですね、もうね。
そうですね。
はい。
あのマグロ最速だと時速160キロぐらい出るらしいです
よ、ね。あ、もう車でも出ない領域になってきたね。なかなかね。
そうね。
すげー、はい。
で北島康介選手は、約時速7キロメートル弱と。
あー、うん、遅く感じるけど、でもめっちゃ速いんだよなこれ。
まあ人間界ではめっちゃ速い、ね、
めっちゃ速い。
はい、まあ、クジラと比べるのがね、
まあね、
なんかね、うん、はい、まあ、ちなみにあのこのクジラの速度っていうのはペンギンと大体同じぐらいですね。
へえ、うん、
パイセンと一緒ですよ。
パイセン速いね、意外とね。
パイセン速い、こんな大きいクジラとね同じペースで、うん、
ね、並走できるってことだね、
はい、そういうことだね。
おお、うん、いいね。
はい、で、大体あの小さい時は5分ぐらい、大きい個体では、45分ぐらい息を止めて泳ぐことができます。
なるほどね。
なんでホエールウォッチングとかしに行った時に、うん、クジラを見つけたらやっぱ1時間とか見てればどっかしらでこうにシューって息をしに来るから。
ああ、そうね、
うん、っていう感じですね。
は
い、で、クジラ、ザトウクジラっていうのは地域ごとに集団を形成していて、集団間での交流はほとんどないです。
うん、
ただまあこの集団大体通常20から30頭。
多いな。へ、そんなにいるんだ。へ、
うん、で、多い時には100から200頭の群れを作る。
え、そんなに、
めっちゃ多くない、
めっちゃ多いな。そ その海域行ったらちょっと怖いな、ビビるな。
そうね。
うわってなるね。
本当だよ。クジラがブワーっているわけでしょ。
十何メートルもあるやつが、
そう。
100、200いるんでしょ。ちょっと怖いかもしんない。迫力あるな。
囲まれたらもうおしまいだと思う。
おしまいだね。やばい、もう。
そうよ。はい。で、ただこの20から30とかこういうなんか群れがあるんだけど、この集団の中にもなんかいくつかのグループがあるらしくて、
うん、
まあ、大体5頭ぐらいらしいですね。
あ、なるほどね、
うん、っていう感じです、うん、で北半球にも南半球にもあのどこにでもいます。
お
で、大体その海流の流れとしては、夏は極周辺で捕食をして、冬は暖かい海域まで来て出産子育てをして、でまた春に極の方に移動するっていう海遊生活をしています。
おうおうおう、
はい。まあ、なので、結構そのホエールウォッチングとかするときに、まあ、本来は例えばね、北であれば北半球の結構上の方にいるんだけど、
うん、
冬になると暖かいところまで来るから、例えば沖縄とかそういうところで見られるよっていう感じです。
あ、なるほどね。
うん、はい。で結構なんかクジラの話として、なんかこれ最近の研究だと違うんじゃないかっていう話も出てるんだけど、
う
なんかね、あの極周辺で捕食するんだけど、出産子育てをするときは餌を食べないっていう話もちょいちょい見られて、
うんうん、
でもなんか全然チャンスがあれば全然食べるよっていうような研究もあるらしいんで、ちょっとそこはどっちなのか分かんないけど、
うん、
そう。でなんかそれが理由として最初の頃考えられてたのが、そのやっぱ極周辺で食べれてる、なんか例えばオキアミとかっていうのをあったかいところで食べると、なんかその餌自体もちょっと熱を持っているというか、あったかいところのやつだから、
うん、
なんか体温調節がうまくいかないんじゃないかっていう話もある。
あ、なるほどね。じゃあ夏場に冷たいジュースとアイスを食べすぎてお腹壊しちゃうみたいなのと一緒だね。
そうね、それの逆みたいな感じっていう感じです。で、うん、繁殖期にはメイティングって呼ばれるオスによるメスの獲得争いとか、あとテリトリー争いっていうのが激しくなります、う
ん
う
ん、
でまあこの行動としてブリーチングっていうのがあって、
うん、
これが結構有名なクジラの行動なんだけど、水面に向かって跳躍するってやつだね。
はい、あ、すごいやつだよね。こうザバーン、バシャーンみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。なんかあれイルカとかだとさ、スッて出てポポンってこうに入ってるからすごいかっこいいけどさ、クジラってこうにまっすぐ出てバシャーンってなんかこう横に倒れるからさ。
そうだね。うん。ダイナミックだよね。
そう。ね、うん、そうなんです。あれをブリーチングっていうふうに言います。
お
ー、でこのブリーチングは、まあ、多分そのメスへのアピールっていうのが多分一番なんだけど、
うん、
なんかそれ以外にも別にその繁殖期じゃなくてもブリーチングっていうの結構するようで、
うんうん、
これ寄生虫を落とすためなのかコミュニケーションのためなのかっていうのは不明です。
あ、なるほどね。
そうなので、この群れで生活してるんだけど、群れからちょっと離れちゃったクジラもこのブリーチングをするみたいなので、
うん、
なんでなんだろうねっていう風に今研究されてるみたいですね。
お
で、その他にもエックスラップ胸びれで水面を打つっていうような行動だったり、そう、あとはテールスラップ、尾びれで水面を打つ、
あ、はいはい、
ヘッドスラップ、頭で水面を打つ、
うん、
すげえ水面打ってるね。あと、ペダングルスラップ、
まだ、
尾びれの横飛び上げ。
横飛び上げ。
どういうのがイメージつかない。あとスパイホップ、水中から頭を出して水上の状況を見るっていうような、まあ、いろんな行動します。
スラップが多いね。
スラップが多いね。でも水面をめっちゃ打ってるんだね。で主に主食はオキアミとか、あと小魚です、うん、いろんな魚ね、うん、で水ごと口の中に獲物を入れて大きなクジラヒゲを通して水を外に吐き出すことによってこし取るっていうような食べ方ですね、
うん、
はい。でオキアミを食べるときに気泡を用いることもあって、これをバブルフィーディングっていうんだけど、インサイドループっていう噴気孔から、息を排出して気泡を発生させて、うん、それでなんかオキアミをここに囲っちゃうみたいなのも結構やるんだよね。
ああね、なんかイッテ Q で見た気がする、それ。
あ、そうなんだ。
うん、
そう、
すごかった。うん、
うん、あ、結構何すごいブクブクっていう感じ。
あ、ブクブクって泡のなんか網っていうかシールドみたいなのを貼ってオキアミをこうね集めるみたいなのを 見た気がする。
う、ね、うん、うん、はい。でこれオキアミってなんか刺激を与えると密集する習性があるんだって。
ああああ、
そうなので、あの気泡とか、あと水をスラップみたいな感じで水面を打ったりとか、
うんうんうん、
あと水をバシャーンってなんかその水流を発生させるみたいな、
あ
なんかやることによって、刺激を与えて、で集まったオキアミを一網打尽に捕食するみたいな、
あすごいね
感じみたいですね、うん、であとザトウクジラといえば有名なのは歌ですよね。
ああね、歌うっていうよね。
そう、歌うクジラっていう風に言うんですけど、まあ他のクジラも求愛とかで声を出すことはあるんだけど、ザトウクジラの歌っていうのはもう本当に歌で、
うん、
1曲数分から30分以上続くんですよ。
すごい、もうすごいねコンサートじゃん。
本当だよ、
リサイタルだね。
しかも、うん、そう、しかもそれを何曲も繰り返して歌う。
へえ、
これ最長だと20時間ほど繰り返し歌ってるっていう観測されて
る。すごいな、もうベストアルバムだねもう
やばいよね。
やばいね、20時間か、すごいな。僕のプレイリストでもそんな時間のプレイリストないな、 Spotify で。
俺もないわ
20時間すごいな。
で、歌の構造はあの結構研究が進んでいて、うんうん、あのこの歌っていうのはいくつかの旋律の組み合わせからなってるんですよ、
うんうん、
それぞれの旋律は句の繰り返し、
うん、
で、それぞれの句はいくつかの単語を並べたもの。
ああ、
もう本当に歌なんだよね。
単語並べちゃえるんだ、すごい、
うん、すごいよね、
うん、
っていう感じで、まあ、ザトウクジラの歌っていうのは人類以外の動物で、まあ、階層構造の利用の例っていう形で議論になっているんだよね。
あ、へー。
ザトウクジラの歌っていうのは人間以外の動物で、なんか単語ごとに多分喋るやつらはいるんだろうけど、
うんうんうん、
なんかその単語を組み合わせて、でそれによって句を作り出して、それによって旋律を作り出して、で、まとめて歌にしててっていう階層構造ができてるので、
すげ
ー、すごいよね。
ミュージシャンだね本当に。
ミュージシャンなんですよで歌はあの地域ごとに見ると、同時期のものはクジラごとの差異がわずかしかないんですけど、
うんうん、
まあ、時期によってどんどんどんどん変化していく。
お
まあ、つまりザトウクジラの歌には流行があるってことなんですよ。
流行、へえ。
そう、だから一つのグループの中で同じ時期に歌ってる歌っていうのは大体似たような歌っていう感じなんです、
うん、
でなんか違うグループになれば違う歌歌ってるし、
うん、
そのもともと同じグループでも歌ってた歌も1年後は全く違う歌歌ってる。
あ、そうなの、すごいね、へ
え面白いね。
面白いな、はい、
繁殖する地域によって歌い方に結構特徴があって、他の地域のザトウクジラには歌が通じない。
あ、へえ。
まあグループ間のこの交流がないからね、
ザトウクジラ、へえ、
っていう感じなんです。面白いねこの歌
めっちゃ面白いねこれ、すごい、うん、へえ。だからあれか、 J-POP をずっと聞いてた人はラップがよくわからないみたいな感じなのかな。
あ、そうかもしれないね。このグループではポップが流行って、J-POP が流行ってて、このグループではラップが流行っててみたいな感じなのかな。
そうそうそう、ね、
面白いね。
ね。
で、あとクジラっていうと、これザトウクジラじゃないんだけど、52Hz のクジラって聞いたことある？
え、何それ知らない。
なんかクジラって本来なんか種によっていろいろ違うらしいんだけど、
うん、
なんか 10Hz から 30Hz ぐらいなんだよね、鳴き声が。
うんうんうん。
なんだけど、なんか 52Hz で鳴くクジラが一頭だけいて、
うん、
でそのクジラって 52Hz で鳴いてても 52Hz ってクジラの聴覚じゃ聞き取れないんじゃないっていう、
ああ
いう話で、このクジラ本当に孤独だよねっていう、
あ、うーん、そっか、
話がそうあって、なんか元々はね、なんか冷戦中になんかソナーか何かで聞き取れて、うんうんうん、だけどそれの情報はやっぱ冷戦中だから解禁せずに、なんか未知の生物がいるみたいな感じになってるらしいんだけど、
ああなるほど、
そうなんだけど、それが、まあ、冷戦が終わって情報が解禁されて、
うん、
でこの 52Hz のクジラっていうのがどこにいるんだっていうので、みんなでなんか追ってるドキュメンタリー番組とかもあるらしい。
いや面白そうだね、
そう、ただ結局まだ見つかってなくて、何クジラなのかも分かってないんだよね。
ああそっか、
そう、なんか話によると、なんかその行動が流すクジラらしいんだけど、
うんうん、
移動範囲とか、
うん、
聞こえてくる音から、まあ、大体どの辺にいてはだいたいわかるわけじゃん、
うんうん、
っていうところから、その俳優のパターンからナガスクジラなんじゃないかっていうふうには言われてるんだけど、まあ、他のクジラとの亜種か、あの何その昆虫、
うん、
雑種かもしれないし、
うーん
っていうのも言われてる。あとはまあ聴覚障害を抱えてるクジラなんじゃないかとか、いろいろ憶測は飛び交ってるけど、
なるほどね。ただ
これが実はあの本があって、
うん、
52Hz のクジラたちっていうのが多分ね、何年前だろう、 3,4 年前ぐらいになんか本屋大賞かなんかを受賞していて、
うん、
それ買って積んどくしてるんだよね。
あ、積んどく
そう、積んどく、
すすむさんがねこの間紹介されてたね。
そうそうそうそう、はっきり読んでなくて、 52Hz のクジラたちっていうのはやっぱ孤独っていうのがテーマになって、まあ、誰も社会の中で孤立してる、家族の中でも孤立してる人のを主人公にして、なんかいろんなそういう人との出会いを描いてっていう小説なんですけど、
うんうん
うん、っていうのがあります。
へえ、面白いな。だから基本的には30ぐらいの領域で歌って、その子だけ 50Hz でってことなんだ。
そうそうそうそう、
高音ってことだよね、まあ、50Hz ってことだね。
なんだっけな、ごめん、ちょっとこれ台本に今ないことを全部喋ってるから、ちょっと憶測というか、ね、記憶でしか喋ってないんだけど、確かね、うん、チューバよりちょっと高い音っていう。
チューバ
ぐらい、チューバぐらいって書いて
ある。いや面白い。いやでもしかしそんな上手に歌えんだね、みんなね、すごいな。
ね、
作詞作曲歌手アーティストだわ、ザ・トークジラ、すごい。
そうね。お聞きくださりありがとうございました。仏作は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏作のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにもリンクを貼っているので、ぜひそちらも見ていただけるとすごく嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。 本当最終回のお便り本当にいけますんでお待ちしてます。
はい。
でまだ最終回ね、収録してない段階なんだけど、
うん、
もうね早く収録したくてしょうがない、マジで。
なんかツイッターで言ってた、ね、
うん、もうワクワクしてるよ本当に。ね、ということで皆さんも何かツイッターとかね気づいたことがあれば、
はい、
みんなに広めてってください。あ、なんかここがちょっと変わってるかもしれないみたいなね。
お、うん、なんか気づいた人いたの？
いない。
今のところは何もない。
いるんだろうけど、なんだろうね、はい、やっぱわからないね、うん、
うん、
いいです、全然発信していただいて。
そうだね、
うん。